小川未明作、海ほおずき。梅雨のうちに花という花は大抵散ってしまって、雨が上がると、いよいよ輝かしい夏が来るのであります。ちょうどその季節でありました。遠いあちらにあたって、カンカン、カンカラカンのカン、という、K の音が聞こえてきました。また、あのお祭りの時節になった。本当に月日の経つのは早いものだ。と、お母さんは言われました。あや子はある日のこと、学校の帰り道に、その小さなお寺の境内に入ってみました。するとそこには、いろいろの店が出ていました。そして、子供らがたくさんどの店の前にも集まっていました。赤い風船玉を売っているのや、飴屋や、またおもちゃなどを売っているのが目に入りました。あや子はそれらの前を通り抜けて、賑やかなところから少し寂しい裏通りに出ようとしますと、そこにも一人のおばあさんが店を出していました。やはり、駄菓子やおもちゃの類に、その他子供の好きそうなものを並べていました。あや子は別にそれまでは何も欲しいとは思いませんでした。ただ、いろいろな店の前を過ぎて、それらを眺めてきたのでありますが、今、おばあさんの店の前に差し掛かって、ふと歩みを止めたのであります。それは、一つの皿の中に、海ほおずきが濡れて光っていたからであります。あや子は、これが何というものであるか知らなかったのです。ほおずきであろうとは思ったけれど、かつてこんな珍しいものは見たことがなかったからです。
おばあさん、これは何というものですか?
と、あや子は頬を染めながら、店に腰をかけていたおばあさんに聞きました。おばあさんはもう、頭の髪の毛がだいぶ白くなっていて、人の良さそうなおばあさんでありましたから、あや子はつい、そう言って聞く気になったのでした。
これですか?海ほおずきですよ。ここらではめったに売っていませんよ。
とおばあさんは答えました。あや子は、家へ帰ってから、お母さんの許しを受けて買おうと思いました。それで、道すがらも海ほおずきのことを頭の中で考えながら歩いていきました。彼女は、あの田んぼにできる真っ赤なほおずきよりは、どんなにこの海にある珍しいほおずきを欲しいと思ったか知れませんでした。
お母さん、海ほおずきを買ってきてもよろしゅうございますか?
と、あや子はお母さんに言いました。
お前がそんなに欲しければ、用事をしまったら行っておいでなさい。
と、お母さんは言われました。あや子が用事を済ましますと、かれこれ晩方になったのであります。しかし、毎日学校へ行く道すがらであり、また待ち続きでありますから、急いで行ってこようと、家を出かけたのです。さっきまでよく晴れていた空がいつの間にか曇っていました。そしてもうすぐお寺が間近になった自分にぽつりぽつりと雨が落ちてきました。あや子は帰ろうかと思いましたが、せっかくここまで来て買わずに帰るのが残念だという気がしましたので、急いでお寺へ行きますと、もういろいろな店は片付きかけています。おばあさんの店はと思って、あや子は早速そのお店の前まで行きますと、おばあさんも片付けていました。
海ほおずきを置くんなさい。
と、あや子は咳込んで言いました。海ほおずきの入っていた皿は、もうそこには見えませんでした。
おお、海ほおずきはもうこの箱の底の方にしまいましたよ。
とおばあさんは答えました。 あやこはがっかりしました。そのうちに雨がだんだん降ってきました。おばあさんは慌てて箱の中へ残りの品物を入れています。あやこはおばあさんが気の毒になって、自分の急いで帰らなければならぬことも忘れて、おばあさんに手伝ってやりました。おばあさんは大層喜びました。やがてそれらの箱を小さな車に積んで、おばあさんはみすぼらしい風をして、その車を誰も助けてくれるものもなく、一人で引いて暗い道を帰って行くのです。その時、おばあさんはあやこを振り向いて、
私の家はこの道をどこまでもまっすぐに行って、突き当たったら左に曲がって、一丁ばかり行くと車屋がある。それから四軒目の家です。海ほおずきがたくさんありますよ。と言いました。
あやこはしばらく経って、おばあさんの行くのを見送っていました。そして、家に帰る自分には、もう町には灯火がついて、銀のような雨がそんなにひどくはなかったけれど降っていました。あくる日もやはり雨が降っていました。
カンカン、カンカラカンのカーン。
と、雨の中に遠く径を叩く音が聞こえていました。その次の日には雨が晴れて、めっきり暑くなりましたが、もうお祭りは終わってしまって、あやこは学校の帰りに、そのお寺の境内を通りましたけれど、何の店もなかったのです。ただ、青々とした木立が空に茂っていました。しかし、彼女はどうしても海ほおずきを目から忘れることができませんでした。うちに帰っても、そのことばかり思い出していました。
お母さん、あのおばあさんの家へ海ほおずきを買いに行ってきてはいけませんか？
とある晩たまりかねて聞きました。
するとお母さんは笑いながら、
そのうちがわかってるなら行っておいで。
しかしお前一人ではいけないから、姉やを一緒に連れておいでなさい、
と言われました。あやこは喜んで女中を連れて、二人は一緒におばあさんの家を訪ねて行きました。いい月夜でありました。二人は長い長い町を歩いて行きました。だんだん行くにつれて罵声になると見えて、町の中は寂しく、人通りも少なく暗くなってきました。けれどもまだ宵のうちで、どこのうちも起きています。やっと二人はその町外れに突き当たりました。それから左に曲がりました。なるほど、おばあさんの言ったように、一丁ばかり行くと一軒の車屋がありました。この辺りはどのうちも狭く、汚く、屋根が低うございました。あやこは車屋から四軒目のうちを数えて行きますと、そのうちは葉や戸が閉まっていました。が、戸の隙間から明かりがさしていました。
こんばんは、こんばんは、
と、あやこと女中は、かわるがわるに行って、その戸を叩きました。すると、やっと、ことことと人の出てくる気配がしました。そして戸が開いて、
誰ですかえ？
と、頭の髪の白いおばあさんが顔を出して言いました。
海ほおずきを送んなさい、
とあやこは言いました。
どこからおいでなすったの、
とおばあさんは目をくしゃくしゃさして聞きました。
おばあさん、私ですよ。いつかお祭りの時雨が降って変われなかったので、今晩買いに来たのです、
と、あやこは答えました。
ああ、そうですか。
と、おばあさんは思い出したと見えてうなずきました。そして、そのまま奥へ入りました。二人は、 外の戸口のところに待っていますと、おばあさんは海ほおずきの一塊になっているのをつまみ出して、安くあや子に売ってくれました。二人は大喜びでありました。そしてそのうちから出て、また長い町を歩いて家へ帰りますと、夜もいつしか更けていました。お父さんやお母さんまでがその海ほおずきを珍しがって、手に取って眺められました。あくる日、あや子は学校へ持って行って、お友達にも分けてやりました。その年の夏も暮れてしまったのです。お母さんのおっしゃられたように、月日の経つのは本当に早いものです。また夏が巡ってきました。するとあや子は、去年買った海ほおずきのことを思い出しました。ある日、あや子はおばあさんの家を訪ねて行きました。車屋から4軒目の家を探しますと、そこは綿屋になって、他の若い人たちが住んでいました。お祭りの日になりました。敬の音が遠くあちらで聞こえました。あや子はある晩、おばあさんがまた店を出していないかと思って、お寺の境内へ来てみますと、去年出たようないろいろの店はありましたが、おばあさんの姿はやはり見えませんでした。そして、いつかおばあさんの店を出していた場所には、知らぬ背の高い男がダリアを地面にたくさん並べていました。寒寺の火はそれらのダリアの花を照らしていました。中に黒いダリアの花が咲いていました。あや子は家へ帰ってからもなお、その花が目についていたのであります。